夏目漱石作、心、情、先生と私、24。東京へ帰ってみると、松飾りはいつか取り払われていた。街は寒い風の吹くに任せて、どこを見ても、これというほどの正月めいた景気はなかった。私は早速先生のうちへ金を返しに行った。例の椎茸もついでに持って行った。ただ出すのは少し変だから、母がこれを差し上げてくれと言いましたとわざわざ断って奥さんの前へ置いた。椎茸は新しい菓子折りに入れてあった。丁寧に礼を述べた奥さんは次の前へ立つときその檻を持ってみて、軽いのに驚かされたのか、こりゃ何のお菓子と聞いた。奥さんは懇意になるとこんなところに極めて淡泊な子供らしい心を見せた。二人とも父の病気についていろいろ懸念の問いを繰り返してくれた中に、先生はこんなことを言った。なるほど、容体を聞くと今が今どうということもないようですが、病気が病気だからよほど気をつけないといけません。先生は腎臓の病について私の知らないことを多く知っていた。自分で病気にかかっていながら気がつかないで平気でいるのがあの病の特色です。私の知ったある士官はとうとうそれでやられたが、全く嘘のような死に方をしたんですよ。何しろそばに寝ていた細君が看病をする暇も何にもないくらいなんですからね。夜中にちょっと苦しいと言って細君を起こしたぎり、明くる朝はもう死んでいたんです。しかも細君は夫が寝ているとばかり思ってたんだって言うんだから。今まで楽天的に傾いていた私は急に不安になった。私の親父もそんなになるでしょうか。ならんとも言えないですね。医者は何と言うのです？
医者はとても治らないと言うんです。
けれども当分のところ心配はあるまいとも言うんです。
それじゃあいいでしょう。医者がそう言うなら、私の今話したのは気がつかずにいた人のことで、しかもそれが随分乱暴な軍人なんだから。
私はやや安心した。私の変化をじっと見ていた先生は、それからこう付け足した。しかし、人間は健康にしろ、病気にしろ、どっちにしても脆いものですね。いつどんなことでどんな死にようをしないとも限らないから。
先生もそんなことを考えておいでですか？
いくら丈夫の私でもまんざら考えないこともありません。先生の口元には微笑の影が見えた。
よくころりと死ぬ人があるじゃありませんか。自然に、それからあっという間に死ぬ人もあるでしょう。不自然な暴力で。
不自然な暴力って何ですか？
なんだかそれは私にもわからないが、自殺する人はみんな不自然な暴力を使うんでしょう。
すると殺されるのもやはり不自然な暴力のおかげですね。
殺される方はちっとも考えていなかった。
なるほど、そういえばそうだ。
その日はそれで帰った。帰ってからも父の病気のことはそれほど苦にならなかった。先生の言った自然に死ぬとか不自然の暴力で死ぬとかいう言葉もその場限りの浅い印象を与えただけで、あとは何らのこだわりを私の頭に残さなかった。 私は今まで幾度か手をつけようとしては手を引っ込めた卒業論文をいよいよ本式に書き始めなければならないと思い出した。